キリスト教に関心を持ち、聖書を開けて読もうとすると、いろいろなつまずきといいましょうか、難しいことが起こってきます。その一つに、聖書の中の神に選ばれた民のことをですね、イスラエルという言い方で出てきたり、あるいはユダヤ人と言われたり、あるいはヘブライ人というふうに言われたり、同じ民族のことでありながら、いろいろな言い方、名前が出てまいります。慣れないと本当に混乱してしまうものですが、今日の出エジプト記というこの旧約聖書の書物は、このいくつも名前がある民、聖書の民のいわばルーツ、民族的なルーツを描いた書であります。ルーツってあまり最近は言わなくなっているかもしれませんが、言葉の意味としては、もともとは根っこ、根元という意味、それから物事の根源とか起源、そして三つ目に祖先という意味があります。辞書にはそうやって載っています。ずいぶん前になりますけど、ルーツという、まさにそれがタイトルになった本が出されました。テレビドラマにもなって大変ヒットしました。それはアフリカからアメリカに強制的に連れてこられ、奴隷とされた人たちの物語でありました。アメリカの歴史の中でやがて奴隷制廃止、そして1960年代のマーチン・ルーサー・キング牧師が指導者として活躍したアメリカ公民権運動などによって、そのアフリカ系の人々のいわば基本的人権が少しずつ守られるようになってまいりました。今あえてアフリカ系の人々と申します。昔は黒人という言い方をしておりましたけれども、まさにそのルーツに関わることとして、その人たちのいわばアイデンティティ、自分は何者であるかということに関わって言い表すときには、肌の色ではなくてアフリカ系の人々、ちょっとややこしいですが、そういうふうに言いたいと思うのです。アメリカの歴史の中で、この最初に奴隷として強制的に連れてこられた、そういうルーツを持つ人々、長い歴史の中でずっと差別を受けてきている中、だいぶ良くなってきていながら、しかし残念ながら今でもその差別する風潮が残り、事件となって報道されているのは、知っているかと思います。そういうこの自分たちのルーツのことを考えていきたいときに、私たち日本ではこの間のお盆の時に、皆さん里帰りして、そして、お墓参りをし、ご先祖様のことを覚えるというのが、一般的なお盆の過ごし方の多くだろうと思います。遊びに行くことももちろんありますけど。で、ただしそれはですね、ルーツと言えるほどの昔の祖先にまで遡ることができる家は、実はあまり多くないだろうと思います。皆さんのご先祖は、例えば菩提寺って言って、先祖代々、収められているお墓、お寺があってですね、そこに、こう、 先祖の名前が残っていてですね、それを知ることができる人もいるかもしれません。ただおそらくこれはきちんと調べたわけではありませんけど、多くの人たちは、例えば4代前5代前のご先祖様、名前さえも言えないと思いますね。ですからまあお墓に行って、お墓に刻まれている、ある程度昔までの、自分の、祖先をこう名前を見ながらですね、自分たちのファミリー、家族のルーツを少し思うことはできると思うのです。ただ民族として私たちがですよ、民族としてのルーツ、あるいはそういう自覚をどこまで持ってるだろうかということを、この聖書と照らし合わせて考えてみるときに、私たちはあんまり民族的な自覚とかアイデンティティとか、あるいはそのルーツのことを覚えることはほとんどないと言ってよいのではないかと思うんです。今ちょうどオリンピックが開催されていて、そんな中でこう日本の選手を応援しようしたいという思いの中で、多少はその民族的な意識がこう高められると言えなくもないかもしれない。あるいは海外旅行をなさったりすると、ああ自分はやっぱり日本人なんだと、今更ながらのように自覚することがきっとあるでしょう。ただそれは、日本人という括りと民族という括りとは一緒にならないんじゃないかなという気がするのです。日本人でも北海道に行けばアイヌ民族の人もいるわけですし、朝鮮民族、朝鮮の出身の方々もおられるわけです。ですから、そこはあんまり単純に一括りにはできない。まあ、そういう中でですね、私たちはルーツ、自分のファミリー、家族のルーツにしても、あるいは民族的なルーツにしても、実はあまり、自覚的でない。そういう、まあ、特徴というんでしょうか、ものを持っていると思うのです。それに対して、聖書の民は、長い苦難の歴史が重なっていたことも ありましょうが、自分たちの民族的なルーツというものを大変強く意識して、そしてそれは子供たちに、子孫に、きちんと語り伝えていくということをとっても大切にしてきているのです。もともとはアブラハムという一人の人を神様が選ばれて始まっているのですが、最初は小さな家族集団でした。やがて子供が増えてですね、多少人数が増えて70人ぐらいにどうもなったと聖書に書いてありますが、70人のファミリー、まあいいところ部族と呼ぶかなというところまでですね、70人では民族とはやはり言えないでしょう。そのイスラエルのいわばルーツになる小さなファミリーが、家族が飢饉をきっかけにして、雨が全く降らなくなってですね、作物も取れず、家畜が食べる草も取れなくなってですね、そしてエジプトに避難していくことになるわけです。そのエジプトへ移り住むにあたってもですね、創世記の終わりのところにヨセフ物語という大変興味深いドラマがそこに起こっております。エジプトでこの小さな部族、ファミリーはですね、時間をかけて一つの民族 と呼ぶにふさわしい大きな集団に成長したというのです。神様の祝福がそこにあったからだと言われています。たくさんの子供たちが与えられて、どんどんどんどん数が増していく。しかしそれは実はエジプトにとりましてはとても危ない、いわゆる脅威になったわけです。この人たちがもしかして敵側についてしまったら、国中にいっぱいいるこのイスラエルの人たちが敵になるともうひとたまりもない、大変なことになる。そこでエジプトの王様ファラオというんですけども、王様はこのイスラエルの民を弾圧し迫害し、ついに奴隷にしていったわけです。その苦しみの中から神様に助けを求めて叫び、ついに神様はモーセという人を立てて、イスラエルの民をエジプトの奴隷状態から解放し、もともと住んでいて神様が与えてくれると約束された土地へ導き出してくれたわけです。それが出エジプト記としてまとめられています。エジプトを出るにあたってもいろいろなドラマがあるのですが、エジプトを出た後、荒野を旅するイスラエルの民が描かれています。今日の聖書の言葉はその一部です。荒野の旅は大変厳しいものであったはずですが、イスラエルの人々は隊伍を整えて旅路を進めていったとあります。隊伍って使ったことがない言葉ですね。隊を組む。十二部族、イスラエルの民族は十二の部族に分かれていて、各部族ごとに固まって一つの隊を組んで、そして順番にこう並んでですね、旅をしたようなんです。で、夜になると、テントを張ってキャンプをするわけですね。宿営です。その時にもですね、南北東西に三部族ずつ四三十二ですね、分かれてテントを張る、まあ、そういうふうにして、ただゾロゾロゾロゾロ行くのではなくてですね、きちんとこう整えられるようにしながら行ったようなんです。で、その荒野の旅の中で今日の聖書の言葉は、神様がこのイスラエルの民をですね、昼は雲の柱、夜は火の柱を持って彼らの先頭を進んで旅路を導いたというのです。主なる神様はイスラエルのために先立って先頭に立って進まれた。これが今日のポイントであります。この出エジプトした、エジプトを脱出したイスラエルの民のこの荒野の旅路は、実は私たちの人生になぞらえることができます。私たちの人生も一つの旅です。ただ、旅といってもですね、お盆にちょっと旅行に行ってくるっていうのとはわけが違います。それは自分の家から、観光地に行って珍しいものを見て食べて、で家に帰ってくるというのが、まあ、私たちでいう旅行になりますけども、これは人生の旅路はですね、天国に向かって一直線で進んでいく旅路なのです。こう行って戻ってくるのではありません。じゃあどこからスタートしてるか。おぎゃーとお母さんから生まれた瞬間から私たちの人生は始まっているとも言えますけど、今日のイエス様の言葉で、どこから来てどこへ行くのかあなた方は知らないという言葉があります。私たちの人生の旅路も、 自分はどこから来てどこに向かっていくのか、そのことをですね考えることってめったにないですね。聖書の言葉を通して私たちはそのことを考え始めていくのです。あれ、自分の人生って一体どこに向かおうとしているんだろうかと。一生懸命勉強してる、テストでもある程度いい点取らなくちゃいけない、ね、いい学校にも行きたい、いい会社にも入りたい、まあ、いろんな願いがありますよ。でもそういう人生で結局最後どこに行こうとしてるんだろうか、この旅のゴールはどこなんだろうかということを本気で考えることはなかなかないわけですよ。私たちが聖書と出会うときに聖書の言葉っていうのはそれを私たちに、君は一体どこに向かっているんだいと聞いてくるわけです。若い人たちだって、年を取った人たちだって同じですよ。自分の人生は一体どこに向かおうとしているのかということを本気で考え始めていくと、きっと迷うでしょう。でも聖書はそこに一つの答えや導きを与えてくれます。しかも、今日のイスラエルの民を、の先頭をですよ。神様が昼は雲の柱、夜は火の柱を持って導いていった。ね、先頭に立って、その旅路をです。導いてくれた。それと同じように、私たち、21世紀のこの東洋の国、日本に生きる私たちがですよ、自分の人生を、がむしゃらに一人でですね、かき分けかき分けて、生きていくのではなくて、実は、君の人生には、君の前を、一歩前を先に行ってくれる方があるんだ。しかもそれは、真っ暗闇の中を手探りで、どっちに行けばいいかわからないような生き方ではなくて、世の光として、自分の道の照らしてくれる光として、その一歩前を行く方が、実はある。そのことを、教えてくれているのです。今日イエス様の言葉は、私は世の光である、私に従う者は暗闇の中を歩かず命の光を持つと言われています。実はこれ秋のお祭りの時の言葉だって聖書にあるんです。日本では春祭り秋祭りね、ありますね。実はイスラエルの民も春のお祭りと秋のお祭りがあるんです。おそらくもともとはですね、農耕の収穫祭がルーツだとそれこそ言われていますが、実はこの秋のお祭りは狩猟の祭りという名前です。狩猟っていうのはですね、狩りの伊織です。伊織っていうのは小屋です。粗末な小屋です。簡単にちょちょっと作った、雨露をしのぐだけの小屋です。これは荒れ野を旅するイスラエルの自分たちのルーツのことを記念して覚えるお祭りでした。自分たちの先祖が荒れ野を旅するときにはですね、立派なレンガの家を建ててそこに住み着くわけではないわけです。旅をして、朝が来て日が昇ればですよ、テントやその小屋を畳んで、荷車に乗せて、そしてそれを引いていきながら次の場所へと進んでいくわけです。で、またそこでテントを作り立て、粗末な小屋を慌てて作ってそこで休む。そういう連続なわけです。でもその中で狩り用の祭りというのは神様が自分たちを本当に厳しい旅路を守ってくれた、そして 約束の地に導いてくれたということを、そういうルーツがあるんだということを子供たちに教えるんです。ですから大都会でもマンションで住んでるユダヤ人、イスラエルの今でもですよ、ユダヤの人たちはですね、秋のこの狩猟の祭りになると自分家のですね、仮にマンション暮らしであったとしても、ベランダに、ベランダですよ、ベランダに粗末な小屋を作ったり、あるいは小屋を作る暇がなかったら、それこそキャンプ用のテントがありますね、あれをベランダに出したり、あるいはお庭に出したりして、そして子供たちと一緒にそこに入って、実はな、私たちの祖先はこれこれこういう荒れ野の旅をして、というふうに話をするわけです。イエス様が今日のこの私は世の光であるとおっしゃった、それはまさにエルサレム神殿という広い敷地を持った、境内というんですけど、敷地を持ったそのエルサレム神殿の中でイエス様は言われているんです。しかも今日の終わりのところでですね、場所まで指定しているんです。それは宝物殿のそばだった。エルサレム神殿というのはサッカーグラウンドを何面も作ることができるほど広いんですけど、その中で実は仕切りがありました。外国人、異邦人が入っていい場所。それから、ユダヤ人、イスラエルの人でも、女性が入っていいところ。そして、男性が入っていい場所。祭司たちの場所。そして、至聖所という大祭司しか入れない場所っていう。まあ、区切りがあったんですね。で、このイエス様がどうも今日話しているのはですね、婦人の庭と言われている、たくさん、一番たくさん人が集まる場所のところだったようです。そこにはですね、この狩猟の祭りの時には、4本の大きな燭台、燭台、明かりを灯す台が建てられるんだそうです。そして、この狩猟の祭りの初日にはですね、祭司がなんとそこにはしごをかけてですね、登ってって火を灯すんだそうです。そうしますと、狩猟の祭りの初日は、夜はですね、この四つの大きな松明が、こう、メラメラと燃えてですね、明るい光をパーッと一面にこう注いでいく。で、この狩猟の祭りのその初日の夜はですね、みんなでその明るい四つの大燭台の周りでみんなで踊りを踊り、そして、お祝いをするというんですね。ところが、それは初日だけだったそうなんです。その後は大きな燭台はもう上は多分燃え尽きてですね、残されるだけです。でももう明かりはない。そんな中、もうもはやあの美しいキラキラしたその明かりがなくなってしまった後、イエス様が言うんです。私が世の光です。ここで聞いている人たちは、つい数日前、高校と輝くその四つの大燭台の明かりを見てんです。暗い夜の闇の中で見事に輝くその明かりのもとに人々は喜び歌い踊ったんですよ。でももはやその明かりがなくなってしまう、尽きてしまう。そんな中、私が世の光だとイエス様は言ったんです。自分たちのルーツにはこういうことがあった。神様が光を灯してですね、夜の闇の中に自分たちを照らし、導いてくれた。ある意味ではそれを引き受けながら、引き継ぎながら、イエス様は、私が世の光だ。そう言われているのです。つまりこれはかつてのイスラエルの民を、神がその火の柱で明るく照らし、導かれたように、イエス・キリストが私たちの人生の旅においてやはり光となって先立ち行きたものだ。暗い闇の中を 迷いさすらうことがないように導くのだ、私がその光だと恐ろしいほどの大胆な宣言であったわけです。これに対して激しい拒絶反応をする人たちが出てくるわけです。イエス様はそれに向かって今日後半部分は結構こう長々と言っておられます。実はイエス様は自分はメシアだ、救い主だ、神から使わされてきたものだ、神と等しいものだって言ってるんです。でそれに対してですね、お前は自分で勝手にそう言ってるだけだ。これは何というかというと、自称メシアですね。自称って自分で自分のことを言うわけです。俺はメシアです。私はメシアだ。皆さんいいですか？いつの時代でも自称メシアは山ほどいるんです。現代だっているではありませんか？私はメシアだって言ってる人たちが。この新約聖書の時代だっていっぱいいたんですよ。で、自称メシアという人たちがいる中で、世の中の人はどうするでしょうか。様子を見て、まあ、話をちょっと聞いてみて、ほう、ふん、と言ってですね、あしらうんじゃないでしょうか。まあ、たまに、その、なんと言うんでしょうか、強烈な個性、カリスマに惹かれてですね、言っちゃう人もいるかもしれませんけどね。でも多くの場合は、自称メシアを標榜する人に対してはですね、ほっとくわけです。まあ、どうぞ勝手に言っててください。ところが、このナザレのイエスという人は、ほっとかれなかったんです。変ですよね。おい、あのナザレのイエス、メシアだって言ってるよ。バカだよな、つって。言われるかもしれません。ほっとけ、ほっとけって。でも、ほっとかれなかった。みんな躍起になって、このナザレのイエスという人物を潰しにかかってるんです。なぜでしょう。山ほどいる自称メシア、ほっとけばいいじゃないですか。その一人として。まあ、言わせときゃいいんだ。ほっときゃよかったんです。なのになぜここまで人々は躍起になってこの人を潰しにかかるか。私は世の光だというこのなんか大層なことを言ってる人をですね、また言ってらーなと、ね、言わしとけとなればいいものをですね、ならなかった。なぜか、それはこの光が光であるというこのイエス・キリストの存在が、その言葉が、その技が、人の闇を照らしてしまうからでした。この世の中の闇を照らしてしまうからでした。闇というのは、いかにも抽象的な表現ですけども、嘘であったり、ごまかしであったり、すり替えであったり、虚栄であったり、まあいろんな言い方ができます。要するに正しくないことです。嘘を抱えている。その嘘が暴かれることを感じちゃうんですね。ですからほっとけないんです。イエス様が本当の光だということをですね、自称メシアですというのは、お前勝手に一人で言ってるだけだという批判、非難があるのに対してイエス様はちゃんと答えんです。いや、一人じゃありません。父なる神と私二人です。なんかこう、奇弁のように思えますよね。でも、実はそこに深い意味があるんです。父なる神と私と二人でちゃんと言ってますよっていうのは、ただ数の問題じゃないんです。父なる神とこの自分イエス様とが本当に一体となっている、その一つとなっているというのは深い信頼関係で結ばれているってことなんです。裏を返して言いますと、照らし出されて困る闇は さっき嘘と言いましたけども、もう一つ別の言い方すると、人を信用しないということです。高校生の皆さん、友達や部活で時々疑うでしょ。青年だってそう、社会人の皆さんだってそうです。私たち人を疑いますよ。そして本当にこの人大丈夫かな、友達でいいかなって。私たちはね、本当に心から人を信頼していくことにができない闇を抱えているんです。それに対してイエス・キリストというお方はですね、天の父なる神様と固い信頼で結ばれている。その信頼で結ばれている、そこに実は真実があるんだ。我々の嘘が照らし出される真実がそこにあるんだ。そうイエス様は言っているんです。聖書の言葉ってのは本当に不思議です。2000年というめちゃくちゃな時が過ぎていながらですよ。現代のこの私たち、もうスマホでネットでパンパンパンパン情報をやり取りしているこの私たちにですね、この大昔の聖書の言葉が実はブスッと通ってくるわけです。君はどこから来てどこに行くんだい。その問いかけは私たちの中にある人を信用しない、信頼しない闇をこう照らし出してきてしまうわけです。慌てて逃げたくなります。本気で聖書を読もうと思ったらきっと皆さん逃げます。やめとこう。これやばい。でも、今日のイエス様の言葉で一言。私は誰をも裁かない。って言うんです。光が当てられて、こう、嘘800、ね、山ほど人を、いかにも、君とは友達だからね、と言いながら、実は腹の底では疑っているような、そういうものをですね、抱えている、そこに光が当たられちゃったらもう目も当てられませんよね。最悪です。そしたら、お前なんてやつだ。ね。お体裁だけよくて表面面だけ友達面しときながら、実はそうじゃないじゃないかって、散々責められるんじゃないかって思います。ところがイエス様は世の光として、私は誰をも裁かないって言うんです。お前嘘ついてるだろうと裁くんじゃなくて、この光なるイエス様は十字架にかかって何やったか。許しちゃうわけです。お前許すよって。OK だよって言うんです。つまりこの光は私たちをバッサリさばいて切って捨てる、そういう光ではない。ちょっと子供っぽい例えですけども、よくアニメやですね、私たちが子供の頃よく見たレーザービームでビーッと当てですね、こうやっつけていくような、そんな光ではないわけです。そうではなくて、このイエス様の光は十字架から照らし出されてくる光で、それは私たちが抱えている嘘や人を信用しないもので、実は自分も傷ついているし人も傷つけている、そういうたくさんの傷を負っている私たちにその光が注がれてくるときに、そのお前を許しているよ、それは私たちを癒す光なんだ。だから怖がって逃げなくていいんです。自分の恥ずかしいところが全部暴かれると思って逃げなくていいんです。その恥ずかしくてみっともない、汚い自分はですね、その汚さをですね、イエス様が全部身代わりになって引き受けて十字架にかかってくれたわけだ。だから逃げなくていい。そしてこのイエス様に従っていこう、信じようという中でですね、実はイエス様と神様がすごい信頼で結ばれているようにですね、私たちの手もこの復活したイエス様がですね、ガシッと掴んでですね、しっかり握っててくれるんですね。そしてそこに私たちへの信頼が与えられてくるわけです。このイエス様によって捕らえられ、 この癒しの光を与えられてくる中で、実は私たちも光を持つものとせられていく。だからこの礼拝堂から、この教会から送り出されて、自分の持ち場へ、学校や家庭や生活や職場にみんな送り出されていくわけですけども、その行った先でですね、皆さんはちっちゃな光をですね、ちっちゃくないかもしれない、大きな光、イエス様の光をですね、実は託されているんです。なぜでしょうか。自分だけその光を受けて、ああよかったというのではないわけです。たくさんの闇の中で傷んでいる人たちがいる、友がいる。実はそういう人や友にこんな光が実はあったんだ。で、この光はですね、どこ行くともなくさまよってる人生ではなくて、天国にきっちりと連れてってくれる、一歩前を先んじて進んでくれる光なんだ。その光はですね、何度もこけては傷つき、失敗してはあざを作り、血を流し、涙を流しながらも、それでも光は照り続け、私たちを許し続け、癒し続けてくれるんです。そうやって、そういう光がですね、実は私たちに与えられているんだ、ということを深く心に刻みながら、さあ、その光をあなたも携えて立ち上がっていきなさい。イエス様は、そう私どもに教えておられるのであります。